それでは早速記念講演、市民と野党の団結で政治を変えようということで中野浩二さんにお話をしていただきます。中野浩二さんは政治学者で上智大学の国際教養学部の教授でいらっしゃいます。また市民と野党の共闘を推し進める市民連合呼びかけ人の一人でいらっしゃいます。中野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
でも厚生労働省 の性データの問題がまずあったじゃないですか。で働き方改革っていうのをやるんだって言ってた割にはそうやってそのデータが明らかにおかしいっていうのが出てきて、で法律の根幹にかかる部分なのにそれでも推し進めちゃうっていうようなことを、まあ、やろうとしてて、一部もちろんその裁量労働制だって引っ込めたところもありますけれども、まあ、それでも最後まで押し通しちゃったわけですよね。で、まあ、公文書改ざんの話が出て、あれは本当にまだ4月とかその頃だったと思いますから、私なんかも桜の花が咲く頃には散る頃に安倍政権も散るんじゃないかなって期待してるんですけれども、まあ本当に何て言うんですか、恥も外聞もないっていうのは強いですよね。いや本当に常人の神経だったらちょっと耐えられないと思うんですよ。だってもう本当日本に住んでる人みんな嘘つきだって分かってるわけじゃないですか。で他の人まで嘘つかせてるわけですよね、国会なので。それでまだ辞める気がないっていうことをやってるっていうのは、まあ、ある意味常人の神経の持ち主じゃないな、感心してる場合じゃないですけれども思うところありますよね。だからどうしてもその我々としてもこう何ですか、疲れてくるとなんとなくですね、やっぱり気持ちがこうなんでうまくいかないんだと、こんなおかしいことがあるのかっていうことで周りに八つ当たりしがちになっちゃうっていうところうちはもめっていうかね、喧嘩みたいになりかねないようなところもあって、それはそれでこの先どうやって大きい力をつけていくのかっていうことを考えたときには、やっぱりいろんな課題があるんだろうなと思うんです。まあ、とはいえですね、私なんていうんですか、まあ、政治学をやっているので、できるだけ客観的に、まあ、状況を分析して、どれだけそのなんていうんですかね、安倍政権っていうのは倒すにはどうしたらいいんだろうっていうのは、まあ、それなりに考えているつもりではいるんですけれども、それなりの方法はあると思うんですよ。ただやっぱりこのような状況っていうのは残念ながら一夜にしてできたわけではなくて、まあ、少なくとも小泉政権ぐらいからですね、やっぱり遡って考えないといろんなことが狂い出して、で、まあ、もちろん最終的には民主党政権が、まあ、空中分解してしまったというか崩壊してしまった。でその時に2012年12月に、まあ、安倍さんが戻ってきちゃった、日本を取り戻すとか言いながらですね、戻ってきちゃったっていうのがやっぱりそれまでの経緯っていうのがありますから、とりわけ政党政治がここまで壊れてしまっているっていう状況の中で、市民社会の側からそれをどうやって立ち直らせていくのか、結局野党政党の国会におけるチェックっていうのが効かないと、あるいは選挙において打ち負かすっていうことができないと、もう本当にその何でも逃げ切れるものは逃げ切れると思ってるわけですよね。だから麻生さんに至っては選挙には勝てばいいんだっていうことを総裁選の時も言ってましたけれども、まあ、その辺は沖縄県知事選負けたのに変わらないのかと思いますが、まあ、いずれにしても本当に、まあ、でもそれは国政選挙で勝ち続けてる限りは何でもやっていいと思ってるんだと思うんですよね。でそれは政治がどんどんこう劣化してきたってことは皆さんだけでなくて、自民党支持者の人たちも結構感じてると思うんですよ。いやずっと自民党支持してきたっていう人たちの中でも今の自民党の特に閣僚を見てもですけど、あるいは党役員人事見てて、自民党が今ベストの時期にあると思う人はさすがにいないと思うんですよね。まあ驚くばかりの本当に。でこれまた東大出てるとか元官僚とかも何の関係もないっていうのもよくわかるじゃないですか。弁護士だなんだとかって、柴山って文部大臣の弁護士なんですかね、一応。で片山さつきとかね、もうすごいですよね。私もテレビなんかでそれなりにいろんな政治家の方をお会いしてて、右翼の政治家も会ったこと、平野武雄だとか亡くなった一般の人なんでしたけど、西岡さんでしたっけ、ちょっと猿みたいな小さいおじいさん彼なんかも会ったりとか、まあ、いろいろなんか右翼の人とも会ったりしたことあるんですけど、やっぱり会って何て言うんですかね、この人本当にまずい人だなっていうふうに感じた人っていうのは多分トップ2っていうのがあってですね、まあ、安倍さん除いてですけど、一人は石原伸晃なんですよ。だからダメさ加減っていうのが本当にダメだなっていうのがあって、もう一人片山さつきですね。本当にこう何て言うんですか、ちょっとここの場で言えるような形容詞が思い浮かばないっていうか。いろんなレベルでダメな感じの人っていうのが本当に、それが、まあ、登場してきちゃったわけで、そういうような状況の中でですね、まあ、前夜という だっけ閉店セールだろうと私は思ったんですけれども、そしたら共産党の小池さんも同じように閉店セールってツイートしてて、だからなんかその後なんか先生すいませんパクったわけじゃないんですけどって連絡が来て、随分マメだなとか思ったんですけど、いやいやそれはいや誰が見たってそう思うでしょうと思ったんですが、まあ、ただやっぱり閉店セールだと思うんですよ私。あの在庫一掃って言えばもちろん在庫一掃なんですけど、あのそれだけじゃなくてなんか閉店の匂いがしません、あのそのダメさ加減が。で案の定ここのところ出てきてる世論調査の結果見ても、あのほとんど何もそのなんていうんですか反応がないじゃないですか。普通内閣改造やって、まあ、しかも総裁選で賛成を決めてで内閣改造をやったら普通は支持率がこう上がるわけじゃないですか。でなんで普通上がるかって言ったらそれ単にテレビに映ってるからなんですよ、ね、あの人間の心理って本当にだから皆さんみたいになんかこう政治のこと考えて夜は眠れなくなったみたいな人って珍しいわけで、大概の人はそんなに考えてないんですよね。だから小泉進次郎がいると喜んじゃうわけじゃないですか、テレビで見て同じ顔が出たっつって。で私ももうテレビであのお声がかからなくなって久しいんですけれども、それでもですねやっぱりたまになんか知らない人に挨拶されたりするわけですよ。でそれはなんかテレビでとかってなんか言ってて、いやずいぶん前の話だけどなとか思いながらですね、それぐらいあの要は実感として感じるのはやっぱりテレビで見てる顔っていうのはそれだけ親近感を抱くんですよね。でなんとなく信頼できるような気がしちゃうわけですよ。要はネガティブに捉えられてるのは別なんでしょうけど、普通に出てるとなんかこの人は知ってる人みたいな気がしちゃうんでしょうね。でだからあの外遊をするとか、あるいは総裁選やってるとか、あのテレビの露出が増えればそれだけあのあなんとなくいい感じがするっていう風にするなる人が増えるんですよ心理的に。だから普通だったらもうちょっとなんていうんですか、いわゆるご祝儀相場っていうんですかね、ちょっとこう上がるはずなのが、まあ共同でしたっけ 1% も上がらなかったとかですね、他社でもうちょっと上がったりしてるのもありましたけど、今朝見た毎日新聞だとあのこの新しい内閣に期待できると思うっていう人が 8% って出てます。で私とっさに 8% もいるのかと思ったんですよ、まあ、これは高いっていう見出しなのかなと思って、でもよく考えたら 8% かあの期待できないっていう人が 30何%、 40% ぐらい近かったと思うんですけれども、あのまあそんな具合なんですよね。だからチケット花火みたいな状態になってるわけです。本当はだからもう会見に向けてバーンとこう行ってですね勢いをつけてって行きたかったんでしょうけれども、そうなってない。でこのことはやっぱり考える必要があると思うんです。というのはあの、まあ、先ほど申し上げたように私政治学の観点からこう情勢をいろいろこう見てたり、あの今の政治状況ってやっぱり悲観しがちなところあるんですよ。あのダメな理由がいくつでも思い浮かぶっていうのは、あの残念ながらこっち側見ると心細いじゃないですか。あの野党は相変わらず、まあね、もちろん分断されている状況で、あの昨年以降野党の数が増えたじゃないですか。でしかも新しい政党ができるとそれだけ人々には浸透してませんから、あの皆さんだったら立憲民主党と国民民主党の違いって分かると思うんですけど、まああんまり違いないように思ってる人もいると思いますけどでも知ってての上のことじゃないですか。ところが普通の方だったらそんなものは変っていう感じなわけですよね。え、民主党もないの？民進党って言ったらんって感じになるんですよね。まあそれはそういうものだと思うんです。でだからやっぱり不利な条件っていうのは随分あるわけで、でただその時に私あの一応学者やって、一応って言っちゃいけないんですけど学者やっててですね、あの経験上思うのはあれなんですよね、あの本当に頭いい人って役に立たないんですよ。こんなこと言っちゃいけないんですけどね、あの一番頭いい人っていうのは役に立たないんですよ。なんでかって言ったらダメな理由がいくつでも思い浮かぶからやらない理由が浮かんじゃうんですよ。だからちょっとバカな方がいいんですすごいバカじゃダメなんですけれども、だって、まあ、考えてみればバカじゃないですか。例えばマーティン・ルーサー・キングと一緒にマーチした人たちとかね、あるいはフランス革命でバスチューに攻撃に行った人とか、称賛ないじゃないですか。はっきり言ってバカですよね。でもそういう人たちが歴史を動かしてるんですよ。であの時に要は頭が動いてこれやってもダメだろうと思ってやらない理由を思い浮かんだ人って絶対何人もいたんですよ、うん、でもそこで止まってちゃやっぱり歴史は動いてないんですよね。だからあんまり学者の話聞いちゃダメですいやいやでもね、あの要はそうやって過剰に向こうのことを評価して 自分の方のダメな理由っていうのはいつでも思い浮かぶと、やっぱり行動しない理由っていうのがたくさん出てくるわけですよね。やっても無駄だって、それだったらテレビ見てたりとか、まあ、もうちょっと楽しいことしてた方がいいというふうに思い浮かぶ理由っていくつでも出てくるんですよ、まあ、ところが歴史はそういうことでは覚えてないっていうことはやっぱり思い返した方がいいし、であとはやっぱりまあ、なんていうんですか、これはもうある種の独裁体制じゃないですか、状況としてあるのは。形の上で選挙はあるし、形の上では総裁選とかやってるけれども、実質上もう恫喝から何かありとあらゆる手を使ってやってるわけじゃないですか。でそうするとですね、やっぱり独裁制の倒れ方っていうのは皆さんだったらご記憶だと思うんですけど、いや学生にこの話したって全然分かってくれないんで、そういう意味ではちょっとありがたいですが、チャウシェスとかね、ルーマニアの、あるいはマルコスとかフィリピンの、安倍昭恵さん見てると私いつもイベルタ大統領夫人のキャラが似てるじゃないですか。すごい何千足も靴を持ってそうな感じ、空気の読めなさ感っていうのが似てるなと思うんですが、でもああやって独裁性が終わる時ってやっぱりもう本当に最後ガラガラガラってくるだけで、それまでは終わらないんですよね。で多分我々よりも韓国もそうだったと思うんです。軍事独裁を倒すって言った過程の中で、フッテンっていう漫画があって、皆さんもご覧になった方いらっしゃるかもしれません。まだの方いたらぜひ探してみてください。あれですね、チョンドハン政権 の最後潰れる時に向かっていく話が書いてあるんですけれども、フッテンいつ来るかっていう話なんですよ。要はいくら自分たちがやってても社会はシーンとしててですね、ちっともお湯が沸くように見えないと。だけどまあお湯っていうのは100度になれば必ず沸騰するわけですよね。ところがその渦中にいると今が60度なのか97度まで来てるのかわからない。でも明日100度になるんだと思ってやってないとやってらんないっていうことを、まあ獄中でそういう会話を交わすっていうシーンがあるんですけれども、まあそれに似たものはありますよね。一体今か今かって思ってもかれこれ6年目に突入しちゃうんじゃないかっていうような状況に来てますけれども、まあ、いつか勝てが来るんだろうと思ってやっていて、それのために自分ができることをやっていく以外多分ないんだというふうに思うんですが、いずれにしてもあんまり向こうを過剰評価して、で要はオロはもうである出てきてるわけですね。だから先ほど申し上げたような内閣支持率のこの ご周期みたいなのがなかったってなると思うんです。総裁選振り返っても形の上ではやっぱりまあ圧勝なわけじゃないですか。しかも参戦ですよね。だけれどもそれは本当に何て言うんですか、安倍さんがその永田町の王様だっていうことは分かったけれども、自民党はね国会議員に関して言えばもう石破さんは惨憺たるものだったわけじゃないですか。安倍さんがほとんど全部持っていっちゃって、石破派と、竹下派の参議院の方とかね、あとまあ一部思ってたより造反があったようではありますけれども、しかし国会議員票に関してはほとんどいっちゃったわけですよね。ところが地方票が45% 石破さん、安倍さん 55% って、これやっぱり相当なことなんですよね。というのはあれだけで神戸の市議とか、あるいは農務大臣やってた人とか恫喝されたとか、いろいろ自民党の内部から出てきたじゃないですか、ということになってるって。でそれぐらい締め付けしてたんですよね。だから安倍政権というか安倍側の方はあれぼんやり総裁選やってたんじゃなくて、単に勝つだけじゃなくて圧勝するっていうことを狙ってたんですよ。で自民党の地方票でも圧勝することを狙ってたんですね。それをやらないといけない。でそれで、まあ、改憲につなげていくような勢いを作ろうということでなりふり構わずやってたわけですよね。で権力がなりふり構わずやってるわけですから、もちろん恫喝だとか何だとかっていう公平なことはやってるわけではないわけですよね。でしかも自民党の党員ということで言えば、皆さんも知り合いであの人そうだったっているかもしれないですけれども、自民党の党員ってまあ別に単に自民党のファンとかネトウヨとかそういうわけじゃないじゃないですか。自民党で地方議員をやっていたりとか、ね、あるいは地方の名士で酒屋さんだとかガソリンスタンドの人だとか、まあ、いろいろいますよね。そういう中で地域の世話人とかをやりながら実際に選挙運動をやって担っている人ですよね。でもしかしたら自分も選挙に出ろっていうふうに地元で言われたりするような、そういう人たちがやってるわけですから、ほとんどはそういうような形で単に自民党の候補に投票するっていう人では党員には普通はなってないですよね。何らかのしがらみがやっぱり組織的にもあるというような形になってると思うんです。 ですから、そういうその中であの状況で 45% ってほとんど半分ですよ。自民党 その実際に選挙になっている人たちのほとんど半分が安倍さんじゃない方がいいって、まあ、どうせ勝つだろうから、あのせめて反対の声を上げていこうっていう人もいたと思うんです。あの要は安倍さん、あの麻生、あの石破さんに本当になると思ってなくて、でもそういう人も含めてでもやっぱり不満がそれだけ出てきたっていうのは、あの、まあ、尋常ならないことなわけですよね。安倍さんたちからしてみればかなり気分の悪い話なんだと思うんです。でそれもあって、まあ、内閣改造で、結局全員野球って言ってるけど、まあ、そんなことは全然ないわけですよね。石破派から一人だけ入ったってなってて、まあ、なんか党内融和の狙いもあると思われるんだって新聞とか書いてあんなんでたらかですよ。あれは全然違うと思います。あの党内融和とかなんとか石破派にも目配りをしたっていうんだったらば、石破さんの意中の人を大事にするわけですね。そうじゃないわけですよ。今回3回しか当選してないあの人が一本釣りされた形になってるわけですね。でこれ実は小泉さんの手法なんですよ。小泉さんって自民党でほぼ初めてですね、完全に自分で組閣してたじゃないですか。あの田中真子さんと一緒にやって勝って以来、とにかく自民党をぶっ壊すって言って勝ったから、派閥の言うこと聞かないで自分で勝手に組閣をするっていうことをやりましたよね。で安倍さんそんなフリーハンドないですから、今回麻生派だ二階派だってゴロゴロゴロゴロ本当にね、在庫一掃セールの人たちが入ってきたんじゃないですか。逆に言うと今まで出せなかった商品出してきてるわけですからね。勝負に来てる感じはしないですよね。そこだけを見ると全員野球って言っても何ですか、もう試合が終わるの見えてるから3年間の思い出にお前も出してやるみたいな、そんな感じだったんですよ。だけどそういうその中で小泉さんがやったことは何かって言ったら、派閥のボスをその要は自民党を動かすって言ったわけだから、ライバルの派閥を潰すために、派閥のボスとその直近の入閣待望組をすっ飛ばして中二階のところに手を突っ込んで一本釣りするってことやったんですよ。で自民党派閥なんてヤクザじゃないですか。人を言って親分が右向けですよ、右向くっていうのはそういう話でやってきてるわけだから、でそれでついてきた人が自分の後輩を持ってかれるわけですよ。え、何なのこれってなるわけですね。でその時入閣したのが、だから例えば当時河野洋平さんのグループから麻生太郎とか、あるいは加藤浩一さんのところから谷垣さんとか、谷垣さん加藤さんの乱の時泣いてたじゃないですか。あの谷垣さんを持ってくるとか、あるいは江藤亀井派から平沼武雄とか、そういうのを全部すっ飛ばして、で安倍さんもそうなんですよ。当時で言えばだって町村さんとかが派閥の領袖になりつつあったところだったから、そこでねすっ飛ばして安倍さんっていうような感じになってくるということになりますから、そうやって党を締め付けるっていうことをやったわけですよね。で今度の安倍さんの改造内閣で興味深いのは、基本的に派閥の言いなりに作ったものなんだけれども、一部だけ自分のそういうお友達と、あとはその石破さんに対する嫌がらせっていうのを潜ませていた。だから要はこれ以上石破についていっても入閣はできない、逆に後輩に抜かれるっていう屈辱的な思いをすることになるし、抜かれた人からすれば石破さんに忠誠誓うよりも安倍さんに取り入ってた方が次もあるんじゃないか、次の改造がもしあったとしても自分は残れるんじゃないかってなりますから、そういうようなことをやって、まあ、ちっちゃい話なんですよ。ちっちゃい男ですよね。男も女もないけどちっちゃいですよね。お前ね、いやちっちゃいやと思いますけど、今更ながらそういう感じの人なんですよね。脱線ついでに安倍さんって私1回だけ会ったことあるんですよ、直近で。その昔テレビに声がかかってた時代ですね。フジテレビ、しかもフジテレビ のプライムニュースっていう BS の番組があって、ほぼ毎月出てたし、年の頃出てたんですね。番組の立ち上げに関わった関係で、っていうのはフジテレビとかでも別に普通の人いるんですよ。みんなが当たり前ですけど、当たり前だけど冷静になってみなきゃいけないのは、その要はどんな報道機関があったって別にまともな人がいるんですよ。中にはかなりまともな人もいるんですよ。だからそういう人がこういう時代になると表に出てこれなくなったり、急に黙っちゃうっていうか、おとなしくなっちゃうっていう、そういうことになってるだけなんですけど、それでですね、もう安倍政権になってからだったんですけれども、 久しぶりになんていうかその知り合い の, あのディレクターから電話がかかってきて、忘れもしないあれはだから2013年の12月の年の瀬だったんですけれども、子供連れてスキーに行ってたら電話がかかってきて、なんだと思って出たら、年明けで2014年の1月8日の一番最初のそのプライムニュースの回に出てきてほしいと言われたんですね。でそれは何かって聞いたら、桜井よし子が出るから来てほしいえとかと思うじゃないですか。だからテレビ的にはバランス取ろうとするわけですよね、この時ばかりは。で靖国参拝の是非について話をしてほしいと。要はその年の瀬の2013年の12月26日に安倍さんが自分が内閣に戻って1周年記念みたいに自分へのプレゼントみたいな感じで靖国行ったじゃないですか。でそしたらアメリカの当時ケネディ大使から失望の意を表明されるっていう、外交的には珍しい、アメリカから叱られるっていうのがあったわけですよね、靖国参拝したことに対して。でそれを受けて、そういう議論をするんだっていうの で桜井さんが出てくるから、長野先生に思う存分言ってもらいたいと思います。こういう時だけ言ってくるんだなと。しかも桜井よし子とか言われると、なんか僕はそこまで左じゃないかと思ったりですね。なんか心の中に葛藤があって、でどうせ見てるネトウヨばっかりだから、後でボロクソに言われるしどうしようかと思ってですね、妻に相談したらやめとけって言うんですけど、でもね、ここで出なかったらちょっとなとかって、私一応靖国も問題も研究してきたもんだから、ここで出なきゃいけないなと思って出たんですよ。で桜井さんとやったんですけど、でそれはそれで別に大したことなかったんです。桜井さんってやっぱりちょっとこういう言い方すると、あんまりなんていうんですか、良くないんですけど、いわゆる雇われマダムっていうんですかね、雇われてるんですよ。やっぱりお金の出所があって、そこでもらってて、それでやってるから、思想心情はもちろん今じゃ言っちゃってるのかもしれないけれども、ずっとそれをやってきたっていうよりかは、やっぱり値段がついてそのお金をもらってやってるっていうのは実態だと思います。だから自分の頭で考えてないんですよ。いろいろ持ってきて用意して、事前の勉強一応してるわけですよ、プロだから。でテレビ出てた人だから、原稿読んだりとか、あるいはいろいろね、あとすごい紙があるじゃないですか、こういう紙で、なんか雰囲気だけ見てると、なんか凛としてるような感じが右翼のおじさんにはたまらないみたいで、そういう演出でこう出てくるんですよね。だけど中身はもう全然ダメで、もう途中からちょっとヘロヘロになっちゃってる感じで、コマーシャルの合間に司会をやってる反町さんって、ちょっと私よりずんずりした珍しい男の人に対してね、なんかフジテレビいつも長野さん使ってるの変更してるわよとか噛みついてて、はとかも、いやそんなに呼ばれてませんよってこっちも言い返してたりしてたんですけど、そんな会でやってたんですが、そこに至る前に急遽安倍さんが冒頭の15分出てくるって言ってたんですよ。で安倍さんちっちゃい人間ですから、他の人と一緒に出たくないの、自分が言いたいことだけ言って帰ってきたわけですよ。でだからその条件で15分だけ来るって言うんですね。でそれ知らされて、へえそうなんですかみたいな、私は一応だからスタジオ入ってて、でちょっと大きい応接室、特別応接室っていうのがあって、そこの司会の反町さんっていう人と私で座ってて、そういうことになりましたみたいな話聞いてて、へえそうなんですかって言ってたんですね。そしたら少ししたら、安倍さんが日枝会長ってフジテレビのドンですね、彼に連れられて、両親が日枝会長が下まで迎えに行ってるわけですよ。で車が来たら、そのわーっとこう、それだけじゃなくて報道局の記者がみんな一緒になって、金魚の糞みたいに、壮大な金魚の糞ですよね、すごい、もうわーってね、本当20人30人ぐらいがずらずらっとこう一緒に上がってきて、それであっという間にその最初はそのソファーのところに反町さんと私だけ座ってたら、日枝さんと安倍さんが来て、で私も別になんか紹介されるわけでもないし、存在 しないことになってて、私も別に特に挨拶しないから、別にこんな感じで見てたんですけれども、でも安倍さんも座ったんですよね。でそしたらもう周りに壁中にこうフジテレビの記者がみんな立ってこうずっと待機してるわけですよ。で異様な雰囲気で座ってるわけじゃないし、それでこうなってた時に反町さんの方からこうやって15分お話伺いますからみたいな説明しててですね、で安倍さんに総理こういう意見もあるのでこのことについてお聞きしますとかって前に事前に教えてる、打ち合わせしてるわけですね。それで言ってたのが、だから靖国じゃなくて千鳥ヶ淵 の無名墓地をあれをそのもっと立派なものにして でそうやって公共の追悼施設を作ってそこに行ったらいいんじゃないかって意見がありますけど、いうふうに言ったら、そしたら安倍さんが、僕はねそれはあの無駄な公共事業になるけどいいのかって言ってるんだよって言ったんですよ。要はその誰も行かないぞそんなこと言ってるの。でまあなんていうんですか、まあ、バカなこと言ってるわけじゃないですか。いやっていうか別に誰も行かなくてお前が行けばいいんだよって話で、人数を競ってるじゃなくて、別に誰が行くんじゃなくて総理大臣が行く場所として靖国神社っていうのはふさわしくないから、公共の施設で追悼するんだったら誰も文句言わないよという話なわけですよね。でそういう話してるのにそんなこと言ってるわけですよ。それで僕はもうクソ面白くもないなこいつと思ってしかめ面してたら、驚いたことに周りのそのフジテレビの記者たちがみんなドッと受けるわけですよ。総理それは痛快面白いみたいな感じで、お追悼っていうかね、まあ、いわゆる忖度ってやつですか。それでですね、その瞬間がだからすごかったんですよ。でわってこうなった時に私はまず安倍さんの顔を見たわけですよ。したらね、満足そうな顔をしてチラチラと目を上げて誰が笑ってるか見てるんですよ。うわちっちゃいこいつだったと思ってですね。だからいろんな政治家、まあ会いましたけどいろんな文脈で、でもあんなちっちゃいのは見たことない。だから要は承認欲求っていうんですか、その人にこう褒められたいとか、お友達に総理その通りですねとかって言ってもらいたいっていうのがやっぱり異様に強いんでしょうね。大概政治家ってこいつなんですけど鼻持ちならないやつが多いわけですよ。あのやっぱりある程度エゴが強くないとできないじゃないですか。あの立派だと思いますよ、あのちゃんとしたことやってる人ならば。私なんかも選挙に出るんですから絶対ごめんだと思いますもん。辛い、それは本当に大変だと思うから、そこまでできるっていうのはあの野党とかから出てる人なんか本当に偉いなと思って、あのそれは嫌でもなんでもなと思うんですが、ところがやっぱりあの自民党から出てるような連中って言ったらみんなね、そのなんていうんですかね、まああれですよね、稲田朋美さんだとか片山さつきとか、あの別に男もそうですけど、こちら萩生田さんっていうのもいますよね。言っちゃいけないこと言っちゃいました ね、萩生田さん、ああいう人とかね、もう本当にこうネジが何本も抜けてる感じの人たちが恥を知らずに出てきてるみたいな感じだから、あんなになんていうの、人の顔色を気にする人っていないと思うんですけど、でもやっぱりそうやって疑心暗鬼になってるっていうかですね、やっぱりこうあの褒めてもらいたいっていうなんかのコンプレックスなんでしょうね。だから見返してやりたいとかね、うん、でだから彼は政治っていうのは支配することだと思ってると思うんですよ。であの人たち教育直後が好きなのはそこなんですよ。最終的にあの極論すれば会見できなくったって教育直後を押し付けたいんだと思います。うん、だって本当はだって明治憲法さえ本当は好きじゃない人たちですから、うん、っていうのはあの歴史的な経緯でいうと明治憲法を作るんだから教育直後も出てきたんですよ。っていうのはあの段階では保守のそれこそ薩長ね、あの薩長から来てるような人たちからすればあの自分たちがいいようになりたかったわけじゃないですか。ところがまあいろいろその民選議員作れるということがあって、自由民権運動があって、それこそ憲政擁護運動とかね、あるわけじゃないですか。でそういうことでなってきた時にそこで譲歩せざるを得なくなって、議会を開設するし憲法を作んなきゃいけないというふうになって、でもちろん今から見れば不備だらけの明治憲法ではあるわけですけれども、一応ねその信教の自由だろうなんだろうっていうのも制限付きだったけれども、でその制限によって突破されていっちゃうわけですけれども、しかし一応あったわけですよね。だから当時としてはそれなりに真面目に作ったっちゃ作ったわけですよ。でただそれじゃあやっぱり天皇がそんなものに縛られるといったら、もちろん天皇がくれてる話だからあの天皇のものだっていうことにはなってはいるんだけれども、まあ自分で決めてるって言ったってそれにしたってやっぱり面白くないなと思ってるからいい気になるなよって出てきたのが教育長なんですよ。だから死のこと言わないでいざとなったら国のために、まあ、あのそもそも始まり方が高祖高祖っていうところから始まるじゃないですか。天皇の祖先が徳を打ち立てて日本っていうのができたんだ。つまり徳や価値の源泉っていうのは全部天皇にある。でだからその文脈の中で夫婦愛はしたのなんだというふうに徳目って言われるものがあって、で最終的には国のために命を捧げなさいって話になってるんですよ。でこれで十分なんですよ。彼らですよ。だからそういうような発想の人たちからすれば結局何がしたいとかっていう話でもないんですよね。我々にあの黙らせたい、あのこんな人たちって彼が言ってる人たちを 屈服させたい、沖縄に対する態度だったり、もう全部見てるばっかりじゃないですか、そういうの。彼はだから対話をしたり議論したりとかって一切体制がないんですね。質問があったって答えなわけですよ。全部だから野党の議員、特に女性の議員が言ったら口とごらがしてヤジ飛ばすわけじゃないですか。子供かっつったら子供に怒られますよね。ダメな子供かっていうくらい言ったくないダメですけど、本当にでもそういうようなところが出てくるのは何かって言ったら、政治っていうのは征伐をして屈服させて支配することなんですか、理解できてないわけですよ。だから私は彼本当は総理大臣じゃなくて征夷大将軍になりたいじゃないですか。あの征夷ってね、異敵を討伐するわけじゃん、征服する。で靖国神社の靖国ってもそういう意味なんですよ、国を靖ずるっていうのは。要は日本は平和な国で天皇が平和を打ち立てたのに、外部から邪魔をしてきた、来たから自存自衛の戦争をしなくなきゃいけなくなって、それで国を休んずる、つまり平和神社のつもりなわけですよ。平和を乱されたから平和を打ち立てるためにやっただけで、で広告日本のために戦って命を悪した人を神として、あのまあ祀ってるって、そういう話になってますから、発想は全部同じなんですよ。批判してきたり意見が違ったりしてるっていうのは討伐の対象で、そのことによって平和ができる。だから戦争後のことも平和安全法制にするんですよ。彼らの言葉の選び方だったらば、日本は絶対戦争しないんですよ。平和喪失活動してるだけですよ。いや本当にやっぱこれ予言ならないな、いいなと思うぐらい、戦争をするっていうことにはなっていかないで、そういう発想なんですよ。平和を外から乱された、自分は常に正しいわけです。徳の源泉ですから、うん、だから徳地国家とか道義国家とか稲田さんとか好きじゃないですか、いうの日本はそこなんです。だから謝ることがない。でそれに対して何かやってきてるような連中は討伐して制圧すること。だまあ我々大体その話するとここは蝦夷地みたいな感じ、八王子は蝦夷地なんですよ、そういう話なんです。で征夷大将軍が来てやりたいっていうことをやってる、そういう状況なんですよね。でそんな中で、まあ、やってる人なわけですけれども、ところがその手法にほころびが出てきてるのが自民党の総裁選だけでも見えても分かってきちゃったんじゃないですか。でさらにやっぱり大きかったのが沖縄なわけですよ。まあ埼玉蝦夷地みたいな感じ、地理が全然分かんなくなるんですけど、彼らの発想からすると今の沖縄が一番の蝦夷地なわけです。うん、そしたらそこで、まあ、玉城デニーさんを市民と野党の力で、まあ、勝ち上がることができたっていうのは本当すごいことですよね。私も情勢調査みたいな数字ってちょっと途中でもらって見てたりはしてたんですけど、途中まではこれ負けるパターンだねっていう話だったんですよね、やっぱり。まあ、何しろ自民党も全力投球、今回は公明党創価学会の全力投球じゃないですか。全国からねやってきて、デマは流すわ何はもうひどいですよね、締め付け。だから本当にこれもなりふり構わずありとあらゆることやって、で自民党も別に菅さんとか二階さんが言ってるだけじゃなくて、小泉進次郎とか何度となく言ってるわけじゃないですか。だから別に石破だ安倍だなんていう話とは関係なく、もう総出でやってるわけですよね。でもう創価学会も全国からやっていつもの例のやつをやってるわけじゃないですか。だからどんどん差が縮まってひっくり返るっていう流れで、これは新潟県知事選の時とかああいうのも嫌な感じなどとかね、そういうのと同じ流れになってるねっていうんで、ちょっとどんよりしてたんですよね。ところがやっぱり、まあ、亡くなった小長さんの奥様のスピーチからぐらいから空気が変わっていったってなると思うんですけれども、まああとデニーさんもやっぱりいい候補者だったと思うんですよね。明るい感じっていうか、新時代沖縄っていうことと、そのメッセージとやっぱり小長さんの意思を受け継いでっていうところが、まあ、合致して、最終的に誰も予想はできなかった8万票差じゃないですか、ね、歴代最高得票で勝つっていうのはすごいことですよね。でこれはやっぱり自民党にとっては言いたいわけですよ。それはだってもうこれをとにかく勝たないといけないと思ってたわけだから。もちろんだから沖縄は特殊な選挙だから、基地問題だって沖縄に押し付けられた特殊な問題なわけだから、そういう意味ではそれだけで全てを全国のことを占うのは無理だ、 それはその通りなんですけど、でも別の言い方をするとそれくらい自民党側から安倍政権からすれば何が何でも勝つつもりだったんですよね。でありとあらゆることをやったにもかかわらず勝てなかったわけで、それどころか大差で負けたという形になったわけですから、会見に向けてこれいける状況にないよねって、今の段階ではやっぱりちょっとあの足が止まるような状況ができてきてるっていうのは一面あると思います。でそれぐらいのことをやっぱり沖縄の方たちがやっぱりまたやってくれたというのは本当に大きいと思うんですよね。でその沖縄のことを見たときに、あの私はいくつか教訓がもちろんあると思うんです、我々にとっても。で一つ重要なのはやっぱりあの政権と本気で対峙するっていうことが決してまずいことではないっていうのがやっぱりもう一回確認されたっていうのがあると思うんですよ。要は基地問題に関して正面からやっぱり訴えてこれはダメなんだということを言い通したということ、そこでひるまなかったということはやっぱり大きかったと思うんです。でこれはなんでこういうことを申し上げているかっていったら、これまでやっぱり野党陣営の側でもうちょっとこう提案型にした方がいいんじゃないかとか、対決をあんまり前面に出すと人が引いちゃうとかね、だから会見だとか安保法制とかあんまり言わない方がいいとかいうようなことを言う人ってやっぱりいたし、政党もどことは言わないけどあるわけじゃないですか、ね、なんか第二自民党みたいにした方がいいよみたいな。でそれに対してやっぱりそんなことはないんだなっていうのが一個出てきたと思うんですね。やっぱり何が違うのかっていうことを二択になっちゃった時には、でこれあの申し上げると私二択っていうのは必ずしもいいことだとは思ってないんですよ。あのこういうと意外に思われるかもしれない、私あの市民連合にももちろん関わっていて野党共闘あの候補者一本化をできるだけした方がいいということはもちろん思ってますし言ってますので、あのそういうふうに考えてるっていうふうにあの思っていただいてるんじゃないかと思うんですが、でもちろんそうなんですよ。ただそれはあくまでも手段としてある意味やむを得ずやっているだけの話であって、あのそれ自体が望ましいとは正直思ってないんです。本来であれば選挙というのは多様な選択肢があって自分の考え方に合う政策や候補者を選べるはずなんですよ。ところが小選挙区制あるいは知事選だったりとかってなると最後はもう二択になっちゃうんですね。一人しか勝たないわけで、これも政治学の法則なわけですよ。一人しか勝たないっていう選挙制度の下では究極的には二択になっちゃう。でそうしないともう負けちゃうわけですよ。だからもう先輩に近いんですよね。野党が割れていたら自公の候補者に勝てるわけがないというか勝負にならないわけですね現状で。それで考えたら一本化せざるを得ないから、それをやるためにはどうしたらいいのか、その条件はその手だったらどういうものがあるのかっていう議論があるわけですけれども、本来は私はそれが望ましいと思ってるわけではないです。あの小選挙区制は廃止するべきだというふうに思ってますし、より比例的な制度をやっぱりいろいろ議論してですね、あの導入するということをしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思ってますが、まあ、それを置いといてその、二択になったときにはやっぱり違いがはっきりしてないとダメなんですよ。要は与党とエセ与党があったときにわざわざ与党を変えてエセ与党を入れますかという話なんです。でそこがね、あの一部のあの国民民主党に行っちゃった人たちとか言っちゃいましたけど、あのまあ希望の党のね、あの合流の騒ぎだったりとかっていうのになってくると、どうも宿だけでねやってるっていうのが あったのが、そうではないっていうことがやっぱりあったりはっきりした点が一つそれあるんです。だけどそれだけじゃないんですよ、もう一つあるんですね。でその二つ目っていうのは正直今申し上げた1個目の点と連動してないんです。矛盾もしてないけど連動もしてないです。でそれは何かって言ったらやっぱり穏健保守もこっちに持ってこなきゃダメなんですよ、だってやっぱり尾長さんで、まあ、弔い合戦の色合いがあって、で弔い合戦なんてすごい保守臭いじゃないですか、ね、ましてや尾長さんが後継者を指名するとか本当はあんまり望ましいことじゃないですよ、民主的な観点から言ったら。だけどやっぱりそれがプラスになったのは否めないですね。今の状況下において穏健保守層も、で穏健保守層っていうのは別にあの公明党にもいるわけじゃないですか、あの要は本当は別にぼんやりとか体張ってやる気はないけれども平和とか言ってるのが好きみたいな人たちひどい言い方ですよね口が悪くてすいません。まあでもだからそのうち3割ぐらいの人はそう思ってないわけですよ。 で出口調査の結果分かったのは創価学会の中から3割ぐらいの人は玉作ってたんです。あれだけ締め上げされた勇気あると思いますよ。でやっぱりシニア投資たちがいたんですね。でその人たちはやっぱり特にもちろん革新ではないし、ね、あのもしかしたら野党の方が大嫌いかもしれないけれども、これはおかしいと思って投票した人がいたってことになりますから、やっぱりそこの恩恵を持ってこないとダメで、これは1番目と2番目が連動もしてないし矛盾もしてないってそこなんですよ。要はなんか恩恵っぽいこと言って向こうの土俵に乗って第二自民党っぽくした方が恩恵保守層が来るっていうのは違う。だけれども対決してれば恩恵保守が来るかって言ったらそうでもない。別の課題として考えてやっぱり知恵と、あのとにかく汗を絞って出してやっていかないとダメっていうことなんだと思うんですよね。やっぱり共産党から社民党だ、立憲民主だ、国民民主だ、自由党だ、そして恩恵保守の層まで一定程度持ってくるような最終的には広い共闘を作っていかないと、ひっくり返すことっていうのはそんな簡単にできることではないっていうことだと思うんですよ。でも逆にそれができればこういう結果が出てくるってことになりますから、やっぱり目指すしかないと思うんですよね。でこの2つ目の課題はやっぱり難しい。あの沖縄っていうのはやっぱり野党共闘じゃなくてオール沖縄でやってきたわけですよね。自民党の一部の人たち、小長さんも含めて元々来てるし、まあ、玉木さんだって小沢さんの系統ですから、まあ、どちらかというともちろん保守ですよね。左派ではないわけですから、その中でどうやってそれぞれがリベラルが左派が、そして恩恵保守がどういう役割を担ってどれだけ票を持ってきたりすることができるか、どれだけメッセージを伝えることができるかっていうのが課題として明らかになってきます。でもこのおかげで安倍政権は今のスタートの段階としてはそんな簡単にいける状況にはなくなってると思うんですよね。だからなんていうんですか、一方ではもちろんその下村さんが、下村博文があの憲法改正の本部長になったりとかですね、あるいは甘利さんが総務会長でしたっけ、返り咲いてとかね、お友達を要所要所に置いてあの正面突破してくる可能性がもちろんあると思うんですね。安倍さんってやっぱり何でもやりかねないですから、あのやろうとしてることっていうのは安倍晋三卒業記念会見じゃないですか安倍晋三記念小学校ができなかったから、その分安倍晋三卒業記念会見をやってやめたいっていうのはもちろんあると思うんです。でこれは悲願、理屈じゃない、もう本人の単なる妄想ですから、あの論理で止められる話じゃないのかもしれないわけですよ。ただもし論理っていうか損得で止めることができるんだとしたならば、やっぱりこちらとしてはそれなりの迎え撃ち方をしなければいけない。で足がすくんでる面はやっぱりあると思うんです。だから一方ではこれから攻め行くぞ、もういざとなったら自民党の中、公明党も強行突破して発議に持ってくぞっていうような布陣になってるっていう言い方もできるし、もう一方はそれができなくてもやりたがってる人を要所要所につけたことによって、あんたたちのせいでもあるよねっていうことで思い出作りにしてる。だから善悪みんなで敗退する前にあのちょっとバッターボックスに一回立ってみたいなね、まあ、とっくにもう3アウトじゃなくて8アウトぐらいになるんですけど、うん、そんな感じで今あの在庫一掃してきて出てきていっぱいこうあのクズが並んでるっていう状態だってもう完全に前からいるクズと新しく出てきたクズじゃないですか。いやだってどの人を褒めたらいいのかがわからないっていうかね、うん、まあひどいものだなと思うんですけど、人によってはあれ、あの第4次安倍改造内閣じゃなくて第2次麻生内閣だって言うでしょ麻生さんがまだ残っててね、それで、まあ、麻生系の人がだいぶ入ってるから、この世のものとは思えないですいや本当に。であのやっぱりだからこれからの勝負っていうことでいうと、我々市民が野党を後押ししてってすれば作っていくしかないわけですよね。であの改憲問題について若干こうお話をさせていきたいと思うんですが、あの、まあ、これから来るのか来ないのかってそれは分かんないところありますよ。ただやっぱり国民投票に持ち込ませちゃダメですよね、うん、国民投票に持ち込ませちゃいけないと思う。あので今であれば国民投票をさせない手は十分だと思います。臨時国会の日程を見ても、あの今国会では基本的にはあの対面を保つために自民党の側から自民党案の説明ぐらいを憲法調査会でするぐらいでせいぜいなのかなっていうのが現実だと思います。あの正式な提案というところまで至らない 可能性がかなり高いと思うんですね。でそれはもんたもっていきたかったんでしょうけれども、この間やっぱり安倍さんもずっと市民と野党の抵抗のおかげで進めてきてないわけですよ。でその理由は何でかって言ったら、そもそも安倍さんがアクセルを踏み出したのはいつだったのか、ずっと会見やりたいって言ってますよね。だけれども本格的に今みたいにアクセルを踏み出したのはいつかって言ったら昨年の5月3日なんですよ。憲法記念日、例の読売のインタビューと日本会系の集会でのビデオメッセージで、あそこからもう自分 そのいわゆる加減論ですよね、九条加減というふうに言われる2項そのままに3項で自衛隊を明記するっていう奇妙規定列の案を出してきたわけじゃないですか。日本会議にささやかれたとか何とか言って、あるいは公明党を何とかこれは発表しやすいと思ったのか、いろんな説ありますけれども、でそれがとにかく党内プロセスも何もなしに首相がバンって党を頭越しでやっちゃったわけですよね。あれ多分党内でほとんど誰とも相談してなくって、日本会議系 の、 中心の一部と、あとせいぜい読売の渡辺恒夫さんでしょうね。でそれぐらいで出してきた話なんですよ。でもじゃあなんであんなことしたのかって言ったら、安倍政権が弱ってたからなんですよ。なんで弱ってたかって言ったら森友の賭けですよ。だって森友始まったら昨年の2月ぐらいですから。でそれまでは安倍政権で批判がもう出なくなってたじゃないですか。メディアがもう完全に NHK だけじゃなくてもう沈黙の艦隊みたいになって、一切批判が出ないアンダーコントロールってやつだったですよね。ところが籠池さんっていう特異な人が出てきてで政治ニュースじゃなくってエンターテイメント欄みたいなのが出てきちゃった、ワイドショーでね、籠池さんにはある意味笑えるところがあるんだけど、例の小学校でやってたことなんて完全児童虐待じゃないですか。教育長官小説とかね、安倍総理漫才とか、であんなことをやってるのがやっぱりある意味面白おかしくで、本当にこれこそこの世のものと思えないものが出てきたからテレビが食いついちゃったんですよね。でだから報道部だとか政治部なんていうのはアンダーコントロールだったけど、社会芸能面ってまで手が回ってなかったんですよ盲点があったわけですよ。でそこで出てきたら視聴率取っちゃうんですよね、あまりにもすごいから。でそうすると国会で取り上げるじゃないですか、同議員が。でそうやって連動して昨年の通常国会で安倍さんはガタガタガタガタと起き出したんですよ。それで政権浮揚で困ってきた時には本ベースを固めるわけです。だから今回もそうですけれども、お友達で固めるっていうふうに同じように、で彼のやっぱりホームグラウンドは日本会議ですから、日本会議を喜ばせるために要は安倍晋三を支え続ければ会見やるぞ、安倍でなければ会見できないぞということで、5月3日のメッセージとか読売のインタビューが昨年のあのタイミングであるわけですよ。だから安倍さんがアクセルを踏んでるっていうのは同時に安倍さんがもうコントロールが効かなくなって不安になってるっていうことの一つの表れでもあるんですね。朝日新聞撮ってらっしゃるかといったら、今日高橋純子さんで女性 の、 編集員の方でね、いつも痛快なコラムを書く人が今日 の、 政治面にこういう話、非常に文章がうまい方で気骨のある人で私も大好きなんですけど、彼女が書いてたので、ぜひもし撮ってなかったら図書館でも見てみてくださいそうなんです、うまくその今申し上げてることを捉えたんです。要は道路がぬかるんできて、ここでブレーキ引いちゃったらもう二度と出発できないなっていうふうになると、連中はアクセルを踏んで暴走しだすわけですよ。だから今もそういう状況になってきてるわけです。で昨年で言えばああいうのを出して、それから内閣を改造して、で北朝鮮だ、その J アラートだって散々やったじゃないですか。で国難突破解散とかってもう何ぶり構わず、ありとあらゆるカードを切って政権浮揚とその引き締めを図ったわけですね。ところが今回の通常国会、今年に入ってもまだボロボロ来るから、でまたやっぱり今回内閣改造したけれども政権浮揚につながっていないっていう状態なので、体力全体としてはやっぱりだいぶこう落ちてきてるわけです。だけど危険なのは落ちてきたってそれでも来るかもしれないっていうことなんですね。で実はでも怖いのってそれだけじゃないんですよ。っていうのは一方で安倍さん明文会見に暴走して突っ込んでくるかもしれないっていう危険が一つあるんですが、やらなくったってろくなことしてないじゃないですか。うん、っていうかこの 官はだって会見つっても改める方じゃなくって壊す方の会見やってきたらしいんですか。でだって9条が集団的自衛権の行使が容認できちゃうんだったら9条の意味がもはやないわけですよ。だからもちろんこれまでも解釈会見っていうのはあったけれども9条が無効になってしまうところまではやってこなかったんですよ。9条を字面通り読んで一番ピュアに解釈すればそれは自衛隊はいけるんですよね。だけれども自衛隊が合憲だという解釈に立っても個別的自衛権しか認めないということであれば9条の意味は完全には失ってないわけですよ。つまり日本が侵害を受ける、外交によってそれを除去することができない、その場合は最小限の実力で追い出すことができる。ただその先追っかけていったりあるいは先制攻撃したり報復したりとかはできない、それが個別的自衛権の3要件だったわけですよね。でこれは賛成の方と反対の方いると思うんですよ。 でもこれに賛成の人はなんで賛成なのかって言ったらそれをやっても救助はまだ効いてるから救助があるとないとじゃ大違いなわけですよ。だからいわゆるその普通の国みたいになってもう集団的自衛権も何でもできるっていうこととはやっぱり明らかに違ったんですね。これまでは、もちろんその中でも自衛隊が実際にあって、まあこれもそうですけれども基地があったりとか、あるいはその日米安保条約のことでとりわけ沖縄に基地負担がすごいかかってるとかね、日本もいろいろとまあ本当に平和主義が 100% 実現できてきたかったらそんなことはとてもないけれども、だけれども一応曲がれないにも9条はまだ効いてたわけですよね。でだから武器輸出にしたってそうだし、あるいは武器を買う場合だって攻撃的な武器は買えない、いろんなヘリクスつけて頭を絞ってってことを官僚がやってたっていうそういう状態になってたんじゃないですか。でももうもはや何でも今ありになってますよね。イギリス軍が自衛隊と合同演習やったってニュースになってましたよね。ちっちゃいニュースにしかもうならなくなってます。あるいはフィリピンで自衛隊がなくなったって話をしてね、駆けつけ警護から米韓防護から次々と既成事実を作ろうとしてるわけですね。だからほっといてもし会見明文会見できなかったとしてもこの流れは続くわけですよ。でむしろ既成事実を積み重ねようとするわけです。これおぞましいんですけど政治学の中で安保政策をやってる人なんかでね、で人なんかでは平気な顔してくるという人いますよ。救助なんて変える必要ないよ、だってもう何でもできるようになったんだから、あとやれ戦争やるだけでいいんだって。いや戦争やっちゃえばメディアはね、自衛隊のこんな大変な思いをしてて、こんなにやってて、誰か亡くなったら、それこそ英霊に祭り上げるみたいな勢いになって、人柄が振り返ってどうしたこうしたみたいな話になって、で、それをテレビでも散々垂れ流してれば、みんなね、自衛隊悪く言うのかとかね、命を危険にさらしてる人がいるのに、なんだお前、非国民かみたいな話になるわけじゃないですか。だから、もうあと戦争やるだけだって平気で言う人いるんですよ。やっぱりこのままこれを見過ごすわけにいかないですよね。でもちろん明文会見やるって言ったってそれで何を狙ってるかって言ったら集団的自衛権の行使容認をセットにして、まあそれこそ限定付きって言ってるのを限定も何でも取っ払っちゃって自衛隊が書いてあるんだからば、これ憲法学者の石川健二さんなんか指摘してますけれども、自衛隊が書かれてるのと書かれてないのそれだけでお違い、その一つには財政のことがあるっていうふうに指摘されてるんですよね。っていうのは何かって言ったら日本の憲法には内閣は出てきますよね。で総理大臣も出てきて大臣って国務大臣出てきますけれども、例えば厚生労働省とか防衛省とか出てこないじゃないですか。財務省も出てこないし会計検査院っていうのが出てきますよね。だけどほとんど他の部署っていうのは国の機関っていうのは実名でというか実際の機関名は出てこないんですよ。でそこに突然自衛隊が入ってくるわけですよ。それって国家の秩序的にもありえないわけですね。要は防衛省がないのに自衛隊が出てくるっていうのは国土交通省がないのに海上保安庁が出てくるって話です。総務省がないのに消防庁がいきなり出てくるって話ですから、はっていう感じになるわけですね。要は序列の中アカウンタビリティも含めて統制の意味で、そしていきなり自衛隊だけ出てきて、で今までは自衛隊が違憲なんじゃないかっていうことも含めて論争があったから財政上防衛支出にブレーキがかかっていた。 ところが集団的自衛権もできるんだなんだ、救助もはやないんだ、顔を知らしたら防衛費が増大の一方に今なっているわけですよね。とんでもないですよね。なぜか社会保障とか教育にはお金がない、財源どうするんだという人たちが防衛予算については何も言わないですよね。無尽蔵であるみたいな感じになってるじゃないですか。でオスプレイだなんだって言って、イージーサーショアだって言って、どんどん値段ももう何のコントロールもないですよね。でそういうような状態にすでになってるんです。これが自衛隊が明記されたら、国は自衛隊を維持する義務があるって話になるんですよ。逆に書いてあるんだから。他の機関は書いてないけれども、自衛権っていうのを自衛隊を通じて、ま、認めていて、これを国家はちゃんと維持しないといけないということを言い出すんです。そうするともう本当に軍事国家に向かっていくっていうふうになりますから、っていうことが一つあるんですけれども、ただですね、安倍さんの会見論っていうのを見てるとお気づきだと思うんですけど、ある意味何でもいいからやらせてくれって感じになってるじゃないですか。もうあっち行ったりこっち行ったりしてるから。でその途中で、まあもちろん本丸は救助だと思うんですよ。でなんだけれども、その教育の無償化だとか、参院の合区解消だとか、適当っていうか思いつきのことが出てきてますよね。でお試し会見論になってもそうじゃないですか。救助がちょっと無理なんだったら先にちょっとお試しで他のうちやらせてくれみたいな、まあ不謹慎極まりないというか、憲法について議論する資格がないみたいなことを石破さんでさえ言ってますからね。石破さんがまともに見えるのってまずいですよ、ね、ちなみに目を見てれば分かりますけど、どこか行っちゃってますから、ね、いや本当にね、で最近だと本当になって田中角栄とかも良かったみたいな、うっかりするとうなずく自分がいてね、目を覚ませとかってやってるんですけど、昔の自民党は良かった、いや確かにマシだったけどそんなに良かったかって思うようだとするんですが、まあ、今のあれを見てるとレベルがあまりにも広すぎて、まあ、そう思っちゃうっていう罠があるわけですよね、うん、だけどいずれにしてもそんな具合でその適当なことを言ってるわけですね。で安倍さんの特徴っていうのは、その、まあ、もちろん一方で日本を取り戻すとか、その慰安婦は買収だとか内勤虐殺なんてなかったみたいな、そんなことが好きだから、歴史修正主義復興主義だから危なっかしいわけですよね。単にその石破さんみたいな軍事オタクだけじゃなくて、もっと危なっかしいっていう、そういうのがあるわけじゃないですか。石破さんで危なっかしいと思いますけどね。でそれはそれとして、そのじゃあ安倍さんは戦争ができる国にして戦争したいのか、で具体的にじゃあどの戦争をしたいのかといったら多分ないんですよ。さすがにね、侵略戦争したいと思ってるわけでもないと思うんですよ。だから例えば朝鮮半島に攻め入るとかね、満州もう一回取り戻すとかいくら壊れててもそこまで壊れてないと思うんですよ。具体的なプランがないんですね。うん、でなんでないかって言ったら、それアメリカが決めてくれるからないんですよ。ある意味もっと危ない気もしていますけど、うん、でもそれぐらいなんていうんですか、自称愛国者がやってることは、だって自称愛国者なのにやろうとしてることは集団的自衛権ですからね。要は個別的自衛権が今じゃ足りないからもっと増強するって言うんだったら賛成はしないけど分かるんですよ、論法として。要は日本の国防が危ないって言って、日本を守るためにあれもこれももっと必要だって言うんだったら愛国者って言ってて、まあ、軍事オタクであればそういう国に行くのは分かる。そうじゃなくてアメリカの戦争に巻き込まれに行こうってことをやってるわけですから、それのどこが愛国者なんだという話ですよね。で何ですか、 TPP だなんだとか、今度は FTA まで実をやるようになっていう話で、日本を取り戻すじゃなくて日本を差し上げるじゃないですか、ね、しかもトランプで皆さん笑ってる場合じゃないですか、本当まずいから。だってオバマについてくのでまずいのに、トランプについてったら本当まずいですよ。だから対米追随の瞑想の極みってそこなわけですよね。オバマとかだってついてったらまずいですよっていうことで集団的自衛権反対してたのに、通しちゃった後で今度トランプになっちゃいましたからね。で今は北朝鮮でなんかあれやってますけど、でも別に安心してたらイランに戦争を仕掛けるかもしれないし、何してますかさっぱりわからないですからね。 でその時心臓お前ついてこいって言われたら入っていきます自分が行くわけじゃないから。でそれぐらいなんていうんですか、あの会見自体が自己目的化していて、普通はだから会見するときにあのこういうことしたくて今できないから会見するっていうのがあるわけじゃないですか。あの法律家の言う立法事実ってやつですね。法律とか憲法とか作ったり変えたりするときはこういうことを今の法体制じゃできないからやる必要があるので法律を作ります、説明するじゃないですか。安倍さんじゃあ憲法改正で何か説明ができるかって言ったら自衛隊員の子供がいじめられてます嘘ばっかり言ってよりによって出てきたのはそんな話ですよ。理由がないんですよ。で本音のところは僕ちゃんがやりたいからってそれだけなんですよだから安倍晋三卒業記念会見ってやつなんですけど、でなんでそんなにそれをやりたいのかっていうやっぱり疑問があると思うんですよ。で普通はだってやっぱりあの目的があるからそのための手段としてやるわけで、会見自体をやりたいってちょっと気持ち悪いじゃないですかね。あの何でもいいから会見したいって返事はありません。だって同じことを民法についてたら気持ち悪いんですよ。どこでもいいから民法を変えさせてくれってっていう話ですから、ね、民法を変えるにしたって家制度を復活させるのか選択的夫婦別姓認めるか真逆じゃないですか。構わないから変えさせてくれみたいな話ですからね。もうデタラメなんですよ。でなんでそんなことになってるのかって言ったら、これがですねあの合理的には説明できないんですねため息が出るような話なんですよ。でも残念ながら日本も含めて、そして日本だけじゃなくって今世界的にそういう政治の時代に入っちゃってるんですよ。何を申し上げてるかって言ったらですね、それトランプとかも同じなんですよ。メキシコとの間に壁を作るとか言ってたじゃないですか。バカじゃないって誰だって思いますよね。万里の長城からとかと思いますよ。もっと長いですよね。でしかも壁とかで、ね、フェンスじゃダメなのかって、どんな議論だって話じゃないですか。いや誰が想像しましたかね。だって本当にベルリンの壁が崩壊したのが1989年、まもなく30年になりますよ。で冷戦が終わって分断の象徴が消えて、ね、でアメリカを盟主するとする自由主義陣営が勝ったみたいな話になってて、これから自由と民主主義化が進むんだって、皆さんそのバブルの絶頂から、まあ、壊れた後もしばらくはあの皆さんお元気だったと思いますよ。あの学生でこの話しても全然ピンってこないんですよ。だけどご記憶ですよね。であの頃のあの雰囲気で、あのもうちょっとマシな世の中になると思ったですよね。やっぱり冷戦って嫌だったじゃないですか。いつ核戦争が起きるかわからないっていう中で米ソに睨み合いでやってて、実際 大韓航空機が撃ち落とされてるとか、でヨーロッパ行く時とかだってソ連の上飛べなかったから、私子供の頃ヨーロッパ住んでたんですけど、アンカレッジ系ですから ね、あのアラスカに一度飛んでこんなクマがいる空港で一回降りて給油してまた同じ飛行機に乗り込んで下がっていくんですよ。ヨーロッパにパリだロンドンだね、そういう時代だったんですよ。それから南回りだった。でそれと比べれば確かに冷戦が終わったのは良かったけれども、その先自由や民主主義がもっと広がっていくのかと思ったら、今度はアメリカでもう文明が壊れていくんじゃないかみたいな話になってますよね。最高裁判事のあの証人にしてもそうですけれども、もう何て言うんですか、20世紀に打ち立てたと思った価値が全部壊れていくんじゃないか。人種差別や女性差別だの、もう人権だとかっていうのをアメリカの大統領が率先して壊していってるって話ですよね。でアメリカが分断を訴えることになって、拍手喝采を一部から浴びて当選してるわけですから、ベルリンの壁からメキシコとの壁ですよ。30年は、まあ、四半世紀ちょっとで。でそういうのってだからこれも何て言うんですか、会見問題と同じなんですよ。実は要は何かって言ったら、何の経済合理性もない、誰のためにもならない、なんか目的があってそれを達成するための合理的な手段としてあるもんじゃないんですよ。うん、だって移民の労働がまず問題なのかったら、そもそもアメリカ経済なければ成り立たない。で仮に犯罪とかが多いんだとしたならば、じゃあどうするかっていうのは別の話じゃないですか。だから中世じゃあるまいし、壁を作るなっていうのは今の時代考えないだろ普通って、そういう話ですよね。でそれなのにそれが出てきちゃったっていうこと、あるいはイギリスの EU 離脱も同じなんですよ。イギリスに住んでる人の誰のためにもならない。で 移民労働が実際多いところでは離脱に反対が多い、いないところでなぜか EU で移民が押し寄せてくると怯えて賛成派が多くて離脱しちゃった。若い人たちは残ってたくて、お年寄りが離脱に賛成した。だからもう完全になんていうんですか、自分自身の経験だったり自分自身のそのに対するインパクトとは関係のないところで人々が、一定数の人ですよ、みんなじゃないですよ決して、一定数の人たちが動くような時代になっちゃって出てきてるんですね。でどれも合理性がないんですよ。でそれは何かって言ったら政治がやっぱり大きく変わっちゃったんですね。でこれがだから昔の自民党がマシだったなと思う理由なんですよ。あの田中角栄でさえ大平正義さんとか人気あるじゃないですか。でなんでなのかって言ったら、あの冷戦期の自民党というのはあのお金をどう分配するかっていういわゆる利益誘導の政治ですよね。まあ田中角栄さんそれじゃないですか、あの国鉄から何から全部そうやってねジャブジャブやってっていうばらまきの政治ですよね。何かって言ったら親分が子分の面倒を見る、そういう話だったんですよね。だから地方に対してもそうやって公共事業をやって何をやってって言って、もちろん財政赤字は止まるわ、あの汚職収賄事件はいっぱいあるわっていうのもあるわけですけど、お金でなんとか国をまとめていくっていうことをやってたんです。でそれは何でかって言ったらお金をちゃんと配って、でもちろんこれ平等になんかしようとしてないんですよ。あの二階さんとか今でも残ってるのを見れば分かりますけど、平等にしたら親分の言うこと子分が聞かなくなりますから、子分はあくまでも子分で居続けなきゃいけないんですよ。だからあのそれはもう革新政党左派政党とは全然違うところなんです。権利があって平等にするべきだからそうやってやってるんじゃなくって、お前俺の言うこと聞けよ、京都金持ってこいよっていうことでその見返りとしてあのばらまきをしてあげるってことをやってるんですね。ところが、まあ、ばらまきって一応言うから、ばらまきってあの節分なんかもそうじゃないですか、ばらまくわけじゃないですか。今安倍さんピンポイントでかけ子を垂らさに上げてますから違うわけですよ。昔の日本はばらまいてたんです、ある組織的によくもあるからもっと大規模なんだけど、今大規模なのは隠蔽工作だけ。ごく一部の柳瀬さんだなんだっていうのがやって、佐川がやったとかってやられて、後でそうなってみんなが隠蔽しようとしてるだけで、そうやって、しかもだから加計孝太郎さんだ、その籠池さんだっていうお友達気に入った人にだけピンポイントでやってるわけだから、加計孝太郎さん改めて見たら困ってる人じゃないですよね、あの人困った人ですけど全然なんていうんですか、そのいわゆるだから新潟のね乾村の豪雨豪雪地帯で田中角栄がトンネル作ったなんだっていうことはだいぶ違う話じゃないですか、まあ、そっちがそんな褒められた話かどうかっていうのは別にしても、でもそうやって昔はお金を配ることによって国民統合を図るということをやってて、まあ、もちろん国は国のままにさせるし地方は決して東京には追いつかないようにするんですけど、そうやって何年か経てば今の東京ぐらいの水準になるよみたいな、そういうことをやって票を確保して、まあ、回していく政権に届けるってことをやってたんですね。ところがなんでそのことやってたかって言ったら、それは政権交代こそ起きなかったけれども最後の方になるかねと、だけれどもで保守が分解するまで起きなかったわけですけれども、それまでやっぱり革新政党っていうのは一定程度のウェイトを持っていたから、調子に乗ってその美しい国みたいなことやると政権を失うぞっていうのがあったわけですよ。それでだからやっぱりお金で、要は階級間闘争というか、ね、そういうのが強くなっちゃって、労働組合が強くなるとか、左派政党が強くなるっていうのが起きると困るから、そういうことをやってたんです。ところが冷戦が崩壊して、もう共産主義おしまいだ、なんだってなって、日本でも社会党がボロボロになってきちゃって、で、まあその後民主党だなんだってなりますけれども、政界の座標軸自体が全体に右にうって揺れるわけじゃないですか。今じゃ小沢さんが左翼呼ばれますからね。長生きはしてみるもんだと思いません。昔は日本で一番危険な男だったじゃないですか。最も右。ね。で、それぐらいずれたわけですよ。全体で言えば。まあ小沢さんが丸くなったっていうのもあると思いますけど、多少ね。だけど、本質的に言ってもそんな感じですよ。小沢さん昔から集団安全保障体制は賛成で、集団的自衛権は反対だったから、そこに関してはね動いてないんです。だからそれはそれにしちゃって、いずれにしてもそうやってこうずっと動いちゃったわけですよね。そうするとですね、何をするかって言ったら、今度新自由主義改革っていうのをガンガンやるようになったんじゃないですか。弱者気質で自己責任、 民営化、規制緩和、ね、で勝ち組負け組に分かれていく、竹中平蔵みたいなのが高笑いしてる時代、本当腹立ちますよね。でもその働き方改革に至るまで何にしてもとにかくもう切り捨てる、生活保護の切り下げだなんだっていうところ、そうやってどんどん壊していくわけですよ。要はもう左派政党なんて怖くないよってなって、でそうなってきたら、だけれどもそうやってそれやって喜ぶ人は基本的にいないんですよ。あの得になりませんから、ほとんどの人にとっては公共支出がカットされて社会サービスがなくなっていければ、どんどんどんどん困るわけですよね。でその時にどうするかって言ったら、お金で一定程度の一体感を作るっていうことをやってたのをやめた代わりに、日の丸や君台をやったらと繰り返すんです。だから新自由主義の政治というものがナショナリズム、排外主義、ヘイト、そういうものを呼び入れるわけです。そういう政治の時代に入っちゃったんです。だから小泉さん、新自由主義改革、構造改革路線のあの人が竹中平蔵さんを右腕に使って、郵政民営化だけじゃないですよね、派遣労働の、まあ、解禁ですよね、事実上の、製造業にも含めて、でそういうのをこうやってった中で、彼が何したかって言ったら、心の問題だと言いながら靖国に毎年参拝してたじゃないですか。心の問題の割には就任前に来た形跡はないし、辞めてから通ってる話も聞かないんですよ。安倍さんと違って心はそこにないんですよ。使ってただけなんです。だけれども日本会議のそれこそあの亡くなりましたけど中川翔一だとか麻生だとか安倍だとか、そういうのを重用して取り立てていったのも小泉さんですよね。だからそうやってあの日本という国社会を壊していく、もう勝ち組と負け組、切り捨てられる人、自己責任だって言われる人たちに壊していく中で、一方で実態がないのにそういうシンボルを、あるいはアイデンティティを煽って排外感情、北朝鮮が拉致がどうした、核開発ミサイルが危ない、韓国が生意気だ、慰安婦問題を捏造してる、中国が危険だというようなことを言って煽って、で恐ろしいことにこれは日本だけじゃなくて他の国でもやってるわけですよ。中国でも市場開放が始まると同時に愛国教育をやる、韓国においてもやっぱりナショナリズムが、だってあそこの国はあそこの国で新自由主義改革がひどいですからやっぱり出てくるわけですね。でアメリカとかイギリスとか全部どこでもおかしなわけですよ。だから例えばあのアメリカもっと早かったから、レーガンの時とかね、同時にやっぱり悪の数字国だって言って、悪の帝国だって言ってやっつけようとしたりとかね、やってたり、あるいはサッチャーといえばフォークランド紛争なんて懐かしいじゃないですか、あんな植民戦争みたいなことをわざわざやったりするわけですよ。そうやって求心力を高めようとする、そういう時代に入っちゃったわけです。でその慣れの果てが今の EU 離脱だとかメキシコとの壁だとかで、憲法改正もそれなんですよ。美しい国へ日本を取り戻す、戦後レジームからの脱却、要は古い日本っていうのをことさらに煽って作って捏造して、そこへの回帰を呼びかけることによって引き締めを図ろうとしている。実際にはあの全然なんですか、いわゆる愛国者っていう中身はないじゃないですか。愛国者だったらなんで日本を壊すようなことばっかりやってる、どうして日本を売り渡すようなことばっかりやってる、どうしてアメリカの戦争に自衛隊が死ななきゃいけないのことをわざわざ転んでやってる、支離滅裂なんですね。でそれを追い隠すためにそういう決め替えがあったっていうのがどんどんどんどん前に出てくるっていう政治がここのところ起きてきちゃってるっていうことになるわけです。だから合理的な話じゃないです、やらせてくれ、とにかくもうやらせてくれ、それだけなんですよ。でそのことによって求心力を高めようとしてるっていうのが今の状態なんですね。でムードとしてとにかく会見ありきっていうのを作ろうとしてきたわけじゃないですか、この間。だからお試し会見みたいなのがあるんですよね。今ちょっと下火になりましたけれど、1990年代なんかは一番人気だったのは首相公選制っていうのがあった。あの小沢さんとか鳩山由紀夫さんとか細川さんとかも言ってました。だから自民党だけじゃないんです。でそうやってとにかく憲法改正しなきゃいけないんだっていうムードを作って、それからやっていこうっていう話なんですよ、救助に手をつけよう。ところがここに来てやっぱりあまりにも支離滅裂なんで、ちょっとあのガタガタできてるっていうところなんですよ。でもなんとなくですね、自分は護憲派だというのがなんか遠慮しなきゃいけないみたいな空気になってるじゃないですか。でこれ奇妙なんですよ。私いろんなところでこの話するんですけど、 憲法って英語でコンスティチューションって言うんですが、コンスティチューションって体格とか骨格とか体質っていう意味なんですよ。あの日本でも国体って言葉あるじゃないですか、国の体、まあ天皇制のことですけどね。であれコンスティチューションって意味なんですよ、広い意味での。要は国の体だから、憲法っていうのは国の体みたいに例えることができるわけですね。でそれで考えた時に、憲法を変えるっていうことは外科手術するみたいな話じゃないですか。でその時にですね、まあ今こういう風になったわけですよ。もうあなた70歳超えたと。ところが一回も手術したことないんだって恥ずかしくないの悪いとこ絶対どっかあるってば。お隣さんなんてまだ50歳なのに3回やったってよバカげた話じゃないですか。だけど言ってる話はそうなんですよ。もう70年以上やってきててまだ1回も外科手術やってない、恥ずかしいじゃない、みんなもっとやってるって言ったんです。でまあ本当だったらあなたの肝臓を取りたいんだけど、どうしてもだったら二重まぶたにさせてくれ適当なこと言ってるわけですよね。はっきりしてるのはこの外科医とだけ手術をやっちゃいけないってことじゃないですか。そんなネタがない。だって手術っていうのは、まあ、だって一般的に手術したいみたいな人っていないじゃないですか。機会ないからチャンスないからでもなんか体験料を一生懸命探してるってそういう感じなんですよ。どっかないかな、ないのはおかしい、ここが悪い気がしてるという感じになって、みんなで探そうみたいな感じなんですけど、どっからの違いに議論を大いにやるのはいいことだと、よくないんだと毎回思うんですよ。だって緊急性があったらやりますもん、分かれば。でもないじゃないですか実際問題で。取ってつけたような話はいくつもあるわけですよ。あるいは絶対に合意が取れないような話はいくらでもあるんですよ。だからもちろんいろいろ言ってったらね、例えばその天皇制どうするかとか一条どうしたってあって、だけどどう考えたって天皇制やめますっていう合意は取れないじゃないですか。実現の可能性がないわけですよ。まあほっといたらこのままいったら天皇制なくなっちゃいますから、あの男系で、ね、やってれば統計学的に言って3、40年経ったらなくなるっていう右翼が焦るべき話であって、我々が心配する話じゃないかもしれない。私は天皇制反対ですけど、でもそれだからって言って今その運動をしようかって言ったら、まあちょっとなかなかそれをやったところで、あの天皇制で一色にされるのは嫌だなと思いますけど、だから大学というのはすごい危機感を持ってますけど、それとね、その憲法改正でどうこうっていうことで言えば、要はあの現実味がなければ意味がないわけで、そうすると他にもいろんなアイデアあるかもしれないけれども、まあ教育の無償化も含めて憲法を変えたからってどうにもなるんじゃないじゃないですか。でなんで手術ってそんな簡単にしないかって言ったら、それは薬飲んで済んだりとか、あるいは生活習慣改善して済んだらその方がいいじゃないですか。なんか生活習慣とかで自己紹介してるみたいなよく医者に言われるわけですよね。でそれはだからそういうふうにやって、騙し騙しやったりとか、だって手術するってなったらもちろんされて、ね、入院されたとか検査が大変だったとか、ね、あと手術自体はまあうまくいったんだけれども合併症が怖くてねとか、終わった後リハビリで結構もう通院がめんどくさくてその間何もできなかったとか、まああるじゃないですか。だからやる必要があったらやるけれども、やらないでよければやらないに越したことはないですよね。で憲法問題と同じ話で、日々なんか国民は憲法どっか変えるところないか議論しなきゃいけないんだよ。そんなバカな話あるわけないんですよ。まあもちろん体のね具合っていうのを気にするのは大事だけれども、働いたり生活して孫の世話したりとかいろいろあるじゃないですか可愛いけど疲れるとかって私もよく親に言われるんですけど、あのそういうね、あのことをしながら暮らしてるわけだから、それがいいわけで、別に体の具合で手術するとこないかって常に考える必要ないので、なんか乗せられてて、なんかいわゆる保険派だっていうとちょっと肩身が狭いっていうか、あの古臭いとかなんかいうような雰囲気になっちゃってるっていうのはある意味向こうの思うと思ってるけど、でもこれぐらい馬鹿げた話なんですよ。70歳超えたからって下なおかしいじゃないかって言われて、そんな話があるわけないわけですよね。でこういう中で我々これをどうやって食い止めていくかっていうことになってくると思うんですよ。でやっぱり難しかったのはこれまでも、で今からもそうなんですけど、参議院選がありますよね。でその前に統一地方選がありますよね。で皆さん以上に政治家っていうのは選挙のことしか考えてませんから、彼らからするともう選挙の意識があるわけですよ、まあ、だから 45% の自民党員が離反したわけですけど、でそういう状況の中でやっぱり安倍さんの支持率が低下していく続ける、やっぱりもう全然国民 民の支援が得られてないっていうことがスタンディングだとか署名運動だとかデモとかで可視化される。それに対して今まではなんかなんで歯向かうのと思ってたような人も、あ、やっぱりこの人たち言ってる通りだなっていうふうに思ってもらうことが一人でも増えたら、それはやっぱり大きな力になってくるんですよ。政権の体力はいろんな手を打っても回復しなくなってるんですよ。もう去年の段階から改造はやった、もう一回解散もやった、また改造もやった、北朝鮮の危機煽った、いろいろやってきたけれども、フラフラフラフラフラとにかく延命してるのが精一杯になっちゃってるんですね。だからここまで来たらやっぱり我々はそれを続けて、もうとにかくもうゲームセットになるんだというところまで持っていくしかないんですよね。でそのためにやっぱり選挙が一つには有効なわけですよ。統一地方選で自民党がボロボロになるような方に向かっていくならば、そのこと自体で参議院選これで戦えるのかって話になるんですよ。政治通の方なんかご存知だと思うんですけれども、来年は参議院選挙の中でも特殊なんですよ。あの12年に1回訪れる周期があるんです。それは何かといったら、統一地方選というのは4年に1回ですよね。で参議院選は3年に1回じゃないですか。でそれでやっていくと12年目に一緒になるんですよ。それが来年なんです。でこれが政治的にどういう意味を持ってるかといったら、通常はですね、自民党にとって嫌な年なんです。なぜかといったら、統一地方選が先にあって、そこで地方議員が疲れて、組織票が同じように参議院選の時には回らないってなるんです。でこっちが体力で負けなければ跳ねのけるチャンスっていうのは出てくるはずだっていうのが来年の参議院選挙なんですよ。向こうが必死になって統一地方選で戦わざるを得なくなってくたびれ切っちゃう、しかもそれで負ける。そうすると参議院選挙で動ける人の数がそもそも少ない。そしてしかも疲弊してて、何やってんだ上はお前らのせいで負けたっていう思いが来る。そしたらそこで参議院選戦えるのかどうかっていう話になるし、もしそのまま突っ込んできてもそこで叩いて3分の1を阻止すれば、もうそこで会見はできない、安倍政権これはもう退陣じゃないかという話になります。そこまで持っていけるかどうかということだと思うんですよね。もちろんその前に会見の発言を突っ込んでくる可能性ゼロとは言えない、可能性自体はそんなに高くないと思いますけど、今申し上げた選挙以外に代替わりがありますよね。生鮮タイムのあれがあって5月1日、もあれば、あとはG20 っていうのもあるんですよね。でそれ日本がやりますから、それでも忙しいから、なかなかですね、来年入ってからの日程でやるっていうのはよっぽど早い段階でなければ厳しいけれども、もし突っ込んでくるっていうようなことになったとしても、我々はそれを跳ね返さなきゃいけない。でその時にですね、重要なことが私一つあると思うんですよ。野党共闘って本当大変じゃないですか、候補者に向かって。だってお前のとこ降りてくれよって分かったって言う話じゃないですか。そもそも政党というのは自分たちの綱領があって政策があって政治家がいるから別の政党をやってるわけであって、本当だったら選挙それで戦いたいし戦うべきなんですよ。ところが残念ながらそれをやってると、小選挙区制や一人区とかだともう共倒れになっちゃうから、まあそれだったらもうやむを得ないから、話し合って候補者を一本化して政策合意を作って、それでとにかくもう政権を倒すっていうところまでやらなきゃいけないじゃん。それで市民連合も含めて皆さんも一緒にやってきたと思うんですよ。だけど言うのは簡単だけど偉いんですよね。だって一本化した候補がみたいな人って言うじゃないですか。私もありますよ、正直応援演説頼まれちゃったよ、鼻つまんでいくか。いや胸が痛みますよ。それだってこんなのために投票してくれって言うのか、あ、前裏切ったよな、また裏切るよなと思いながら、難しいですよ本当にね。で、あるいはこいつ昔日本会議だし本当やめたのかみたいな、行かねないじゃないですか。でもなんていうんですか、今の国民民主もそうですけれども、あ、まあまともな人もいますよ、国民民主、付け足すように言ってますけど、いや本当にいるんですよ。っていうのは希望の党の合流っていうのも、あるいは立憲民主党ができたあれも、私もそれなりに間近で見てましたけれども、そんなに綺麗に白黒の話じゃないんですよ。 今だとね、なんか枝野さんとかヒーローみたいな感じになってますけど、相当うじうじやってたし、立憲民主に行った人たちだって、やっぱりそれはもう、共産が下げてくれる、無党派の市民が手弁当で応援してくれる、若い人たちが SNS やってくれる、もうみんなが支えてくれたから、ようやくできただけの話であって、もううじうじやってましたよ。うん、そんな枝野立つなんてかっこいい話じゃないですよ。立たされたに近いんですよ。いや、本当に。で、だって本気でみんな希望の時こうって一度持ってたんですから、うん、だから全然そんななんかすごい立派な話だったらそんなことはないです、人間ですもん。でもその理由の一つは何ですかって言ったら、前原さんが組織とお金持って逃げちゃったわけじゃないですか。で政治家からしてみれば組織とお金持って逃げられて選挙ができるわけないわけですよ。だからみんなあちゃんってなっちゃったわけですよ。だから今だと立憲民主で頑張ってる人だって一時期やっぱりってなっちゃったのは、着物と一緒にいても乗っ取っちゃって小池さんが何も言えないようにした方がいいんじゃないかなってできると思うみたいに思っちゃったのはそれが理由だったんですよ。だけど土壇場のところからこれまでの共闘の土壌がなければあんなこと絶対できなかったんですよ。でも作りましたよね。そしたら15議席から50議席超えたわけじゃないですか。それでも最小野党ですよ、最小の最大野党ですよ。だけどもそこまでなったわけですよね。でそうやってなんとか来た、あるいは国民民主党にしたってですよ、行った人は結局されてもう持ち逃げされちゃったから行っちゃった人もいるわけですよ。で中には無所属の会に今いる、まだ国民民主党にしていろいろいますけれども、いずれにしても人それぞれで、まあ大体政治家なんてそんなもんですよ。心の底から信頼できる人なんて探しちゃダメです。いや本当に理想で言えばそうですよ。でも我々の代理人に過ぎないわけですから、そこはある程度ビジネスライクに行かないと、もちろんだから中には私も個人的に好きな政治家っていますよ、人として好きっていうか。だけどそれはもう例外ですよ、正直言って。ほとんどの人はこんなやつ大嫌いと思いながら一緒になってもらってるからしてつらいんですよ。けどまあそれはしょうがないですよね。このまんまの日本を子供たちに手渡すわけにいかないじゃないですか、大人の責任として。でそうしたら多少の汚いことじゃないけど、やっぱりもうこっちにも泥がかぶってくるのだってやめざるを得ないです。でそうやって一本化してくる努力をして、みんなでなんとか土俵際で持ちこたえてきて、もう一回向こうをこうやって落とす、もうちょっとで行くんじゃないかっていうところで今せめぎ合ってるわけじゃないですか。でだけれども会見っていうことに関して実はもうちょっと楽なんですよ。というのは、候補者の一本化って A にするか B にするか一本化しなきゃいけないじゃないですか。で B をに投票した人からすると、 A にするのってやだよ、安倍のとこの候補とあんまり変わんないじゃんと場合もあるんです、極端な場合。まあさすがにこっち側にいるから一応なんか反対とかなんか言ってるけど信頼できるのかってあるわけじゃないですか。そこに辛さがあるんですよね。ところが会見発議の場合には罰をつける理由が A であろうと B であろうと関係ないんですよ。一本化する必要ないんですよ、反対する理由を。罰をつけてくれる人が増えればいいです。でそれが事前に広がってるのが分かれば、それで向こうは発議できなくなるわけです。で何を申し上げてるかって言ったら、その安倍会見に対しての対抗する選択肢なんてものはいらないし、一本化する必要はないと思います。だからいわゆる護憲で救助を解禁する必要なんてないと思っている人もいれば、新救助論あるいは護憲的解禁とかいろいろあるじゃないですか。でそういうようなところでお互い喧嘩するのが一番不毛だって。それやったって別に新救助論の提案が出てくるわけないんですよ。あの国会の構成を見て新救助論の山尾さんだとかもいろんな人が言ってますけど、そういうのが出てきてって発議されることはないですから。でそれに反対するときに新旧条論の対案を出して反対する方がいいんだと思ってやってる人がいて、その人たちは私は賛成しないです。でも賛成しないけど論争する気もないし、罵るつもりはもっとないです。どうぞっていうところです。でその人たちがその人たちで引っ張ってこれる反対があるんだったらそこは任せる、最後は罰ですよねっていうところなんです。私たち別にみんな仲良くなろうと思ってやってるわけじゃないじゃないですか。市民ネガの人はそうですよ、まあ、結構仲いいんですけど、まあ、結構仲良くなったですけど、でも私は山口さんと一緒で結構抵抗あるんですよ。こいつとか思ってますもん、いつも。だけど別に仲いいですよ、山口二郎さんです。 ちょっと考えるとよく思いますけど、別に人は悪くないし、いろいろ良くない判断をかつてしたと思うけれども、それは僕が将来若い人に同じこと言われるからもうしょうがないと思ってますから、あれだけれども、もうでもそれは総画家にしたっていろんなところで見てても、まあ皆さん大人になって頑張ってますよね。まあだって年齢や経験があればあるほど過去の遺恨ってやつがあるじゃないですか。お前あの時俺殴っただろみたいな、本当に、だけどね、それでもやっぱり我々の事態をこのまんまやって、私たちの代で日本の平和を完全に壊されるなんてことをやられ許しちゃいけない、その思いなんだと思うんですよね。で、これを改憲発議を阻止する、あるいはこれから来る選挙の季節に対して我々が跳ねのけて安倍退治に持っていく、ピンチになってるから改憲で前のめりになってるわけです。改憲を潰せば政権も潰れます、政権を潰せば改憲も潰れます。安倍さんみたいにとにかく何でもいいから改憲させてくれっていう人は他にいませんか。だから安倍さんに、まあ、卒業なのか退学なのか分かんないですけど、から退学ですよね、もうしてもらって、で先はまずはそのまた自民党の政権なのかもしれないですけれども、でも野党がもう一回日本を作り直していくって、このプロセスは時間かかると思うんですよ。すごい、やっぱりここまで壊れてくるのに時間かかってますから、でもそれをまた作っていくっていうことができたらなというふうに思いますし、その可能性は十分あると思うんですよ。でそのためにはやっぱりお互いなんていうんですかね、違う人同士でやってるわけですから、でもちろん仲間で本当に気の置けない人もいると思うんですよ。だけど中にはね、やっぱりとは言ったって気兼ねでね、ある人っていると思うんですよ。私やっぱりこのとこはあまり好きじゃないわとか、その人と会わないとかいうのがあっても、やってても、まあ、そういう時は本当に川べりがどっか行ってバカ野郎って怒鳴って戻ってまたやるっていうことだと思うんですよ。時間かかりますから。だけど、まあ、対人に追い込めばそれでバラ色にはならないけれども、だいぶ変わると思います。まあ、ここまで来たんだから、やっぱりなんていうんですか、我々大人の責任で何とかしたいですよね。ご質問の中にも出るかもしれないですけど、若者どうしたみたいなことよく聞かれるんですよ。保守化が進んでる、心配だって。だけど彼らがこんな、もし保守化してるんだとしたならですよ、その責任は大人にあるんですよね。だって安倍さんしか知らないんですよ。かわいそうだと思いません？もう6年近くなってるわけですから、今の大学生は政治のことを理解するようになって、だって今大学4年生で卒業する子だって高校1年生とかの時から安倍さんなんですから。で中学校ぐらいの時だったら民主党政権っていうのは若干ぼんやり覚えてるかもしれないけど、基本的に悪口しか聞いてないですからね。だから安倍さんでいいんじゃないのと思うのはそこなんですよ。だから大平だ、田中だ、あるいはその細川さんだなんだと全然知らないですから。民主党政権だって全然真面目なところあったって知らないですから。でそれを許しちゃったのは彼らではなくて我々ですから、そこはねやっぱりまあ気晴らしをしながらなんとかですね、だましだましやっていくっていうところじゃないかというふうに思います。すいません、一旦ここでお話をおしまいさせていただいて、またご質問いただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。
質疑の時間を取りたいと思います。どなたかご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。